神の律法 .org 付録 8e 10分の1と初物。なぜ今日それらを守ることができないのか。10分の1と初物はイスラエルの増加分の中の聖なる取り分でした。土地の産物から申命記14:22、また家畜からレビ記27:32。それは神がご自身の聖書において祭壇の前でレビ系の祭司たちの手に渡されるように命じられたものです。これらの戒めが廃止されたことは一度もありません。イエスもそれらを取り消されませんでした。しかし神は神殿祭壇祭司職を取り除かれ、今日服従は不可能となりました。神殿に依存するすべての律法と同様、象徴的な置き換えは服従ではなく人間の発望、人間の発望となく人間の発望のものが神殿に依存するすべての律法と同様、頑固の破壊や灌漑制度が服従しました。神がご自身の聖書において祭壇の前でレビ系の祭司たちの手に渡されるように命じられたものです。これらの戒めが廃止されたことは一度もありません。霊者頑固の灌漑制度の根幡で限界の聖書は間違いな灌漑制度が仲間から祭壇ともなく欠け始めるほど破君があり、聖書において命じられたものですから、何を並べば命じられなければ大地やまただんまだの神の神への聖書において祭壇の前で命じられるものです。律法が命じていたこと、律法は10分の1を絶対的な正確さで定義しました。イスラエルは穀物、葡萄酒、油、家畜などすべての増加分の10分の1を取り分け、神が選ばれた場所へ携えていくことが求められました。申命記14:22-23、10分の1は地域ごとに分配されるものではありませんでした。自分の選ぶ教師に与えるものでもありませんでした。距離が長くて運べない場合に限り、一時的に金銭へ変えることが認められましたが、それでも神の展開にかなうを築いて、性格を正し、信心しました。10分の1は、土地の相続を持たないレビ人に属していました。民数記18:21。しかし、レビ人でさえ、受け取った10分の1の中から、10分の1の10分の1を祭壇のもとにいる祭司へ携えていくことが求められました。民数記18:26-27:28。この体系全体は機能している神殿に依存していました。
初物はさらに構造化されていました。礼拝者は収穫の初物を祭司のもとへ直接携え、祭壇の前に置き、神が命じられた告白の言葉を口にしなければなりませんでした。申命記26:8-10。この行為には聖書、祭司職、祭壇が必要でした。
イスラエルがどのように守っていたか。イスラエルは服従が可能であった唯一の方法でこれらの律法を守っていました。すなわち10分の1と初物を実際に神殿へ持ち込むことです。マラキ書3:10。象徴的または霊的な範を発明したイスラエル人は一人もいませんでした。割合を地域の宗教指導者へ付け替えることもありませんでした。新しい解釈を付け加えることもありませんでした。礼拝は服従であり、服従とは神が命じられた通りに行うことでした。
第三年の10分の1も同様にレビ人に依存していました。なぜなら神の前で受け取り、分配する責任を負っていたのは個人ではなく彼らだったからです。申し明記14:27-29。すべての段階で10分の1と初物は神が確立された体系の内側に存在しました。神殿、祭壇、レビ人、祭司、儀礼的聖者。
なぜ今日服従が不可能なのか。
今日神殿はありません。祭壇もありません。レビ系の祭司職は奉仕していません。清めの体系は聖女なしには機能しません。
神が与えられたこれらの構造がなければ、十分の一も初物も守ることはできません。神ご自身が、イスラエルが多くの日々、生贄も石彫も、エポでもテラフィムもなく、あることを予告されました。ホセア書3、4。神が神殿を取り除かれたとき、神殿に依存するすべての律法に従う能力も取り除かれたのです。従って、いかなるキリスト教牧師、宣教師、メシアハラビ、また他のいかなる働き人も、聖書的な十分の一を受け取ることはできません。いかなる回収も、初物を集めることはできません。いかなる象徴的な献金も、これらの律法を満たしません。律法が服従を定義し、それ以外は服従ではありません。寛大さは進められている。しかし、それは十分の一ではない。神殿が取り除かれたことは、憐れみへの神の呼びかけを取り除いたのではありません。父なる神もイエスも、特に貧しい者、虐げられている者、困窮している者への寛大さを進めています。申命記15:7-11、マタイの福音書6:1-4、ルカの福音書12:33、喜んで与えることは良いことです。教会やいかなる働きを経済的に助けることも禁じられてはいません。正しい働きを支えることは尊いことです。しかし、寛大さは十分の一ではありません。十分の一には次が必要でした。固定の割合、特定の品目、農産物の増加分と家畜、特定の場所、聖書または神殿、特定の受け手、レビ人と祭司、儀礼的な清さの状態、今日これらはどれも存在しません。一方、寛大さは、神が命じられた割合がない、神殿律法との結びつきがない、自発的であり、法令として命じられていない、憐れみの現れであり、十分の一や初物の置き換えではない、今日信者が十分の一 10% を必ず捧げなければならないと教えることは、聖書に付け加えることです。神の律法は、古代であれ現代であれ、いかなる指導者にも十分の一に代わる新しい強制的献金制度を発明する権威を与えていません。イエスはそれを教えませんでした。預言者たちも教えませんでした。使徒たちも教えませんでした。発明された十分の一は、服従ではなく、不服従である。今日、ある人々は、神殿の体系がなくなっても、目的は残るのだとして、献金を現代の十分の一に変えようとします。しかし、これはまさに、神が退けられる象徴的服従の一種です。律法は、十分の一を再解釈したり、場所を移したり、受け手を付け替えたりすることを許しません。牧師はレビ人ではありません。教会やメシア派改宗は神殿ではありません。献金は初物ではありません。献金箱に入れられた金銭が服従に変わることはありません。生贄、祭りの供え物、清めの儀式と同様、律法が命じたことを私たちが尊ぶ道は、人間の発明でそれを置き換えないことです。守れるものは守り、守れないものは尊ぶ。十分の一と初物は永遠の戒めとして残ってます。しかし、神ご自身が神殿、祭壇、祭司職、清めの体系を回復されるまで、それらへの服従は不可能です。その日まで私たちは可能な範囲で、寛大に与えることによって主を恐れます。十分の一としてではなく、初物としてでもなく、ある割合への服従としてでもなく、憐れみと義の現れとしてです。代用品を発明することは、律法を書き換えることです。代用品の発明を拒むことは、語られた神を尊ぶことです。このシリーズと、神の律法に関する他の多くの学びは次のサイトで読むことができます。神の律法 .org